おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらのニュースからご紹介します。量子コンピューティングについて重大発表が2件出たそうで、しかもエイプリルフールではないとわざわざ強調されているんです。
これはですね、スコット・アーロンソンという計算複雑性理論の世界ではすごく有名な研究者が自身のブログで紹介した発表なんです。この方が本物だというのは業界的にかなり重みのあることなんですよ。
え、そうなんですか。でも量子コンピュータってもともとすごいものというイメージがあります。改めて重大発表と言われるとどういう意味でのブレイクスルーなんでしょうか。
おっしゃる通りで、量子コンピューティングって誇張された期待がすごく多い分野なんです。すべての問題を瞬時に並列で解ける魔法のコンピューターみたいなイメージを持っている方も多いんですけど、実際はそうではないんですよ。ですから本物の進展と誇張を見分けるのが難しい分野でもあるんです。
ほう、魔法のコンピュータではないんですね。だとすると今回の発表が本物だと強調されているのは、それだけ信頼できる人が言っているということが大事なんですね。
まさにそこなんですよ。専門家がこれは本物のブレイクスルーだと言葉を選んで発信しているというのが今回のニュースのポイントなんです。気になる方はシテトル・オプティマイズドというブログで元の記事を読んでみると、より詳しい内容が確認できますよ。
続いてのニュースです。 IBM と ARM が企業向けコンピューティングで協業すると発表しましたね。
これはですね、業界的にかなり注目の動きなんですよ。 AI の分野で存在感を高めていて、 CPU 設計で急速にシェアを伸ばしている会社です。その2社が組んだってことで、企業向けサーバー市場の勢力図が変わるかもしれないんです。
え、そうなんですか。でも今までのサーバー市場ってどんな状況だったんですか。
長らく x86 というアーキテクチャ、つまりインテルや AMD のチップが主流だったんです。そこに ARM ベースのサーバー CPU が入り込んできていて、今回の協業でその流れがさらに加速するかもしれないですね。
ほう、なんで今 ARM のチップがサーバーでもこんなに注目されているんですか。
一番のポイントは消費電力あたりの性能なんですよ。同じ電気を使うならより多くの処理ができるってことです。クラウド事業者や大企業にとって電気代はすごく大きなコストですから、そこが刺さっているんですよね。 IBM のソフトウェアやサービス基盤と ARM のチップ設計が組み合わさることで、その訴求力がさらに高まると見られています。
わあ、それは意外ですね。チップの省エネ性能がビジネスにそこまで直結しているんですね。詳しい協業の内容はまだ発表されていないんですか。
ええ、現時点では具体的な技術仕様やロードマップはまだ公開されていないんです。なので IBM のニュースルームを引き続きチェックしておくのが良さそうですね。インフラ戦略に関わる方は特に続報が出たタイミングで自社への影響を評価した方がいいですよ。
気になるニュースがありまして、レモネードという AI ツールの話題です。名前がちょっと可愛いですよね。
ざっくり言うと、テキストや画像、音声といったいろんな処理を自分のパソコンの中だけで完結できる AI ツールなんです。クラウドにデータを送らなくていいのが大きなポイントなんですよ。
え、クラウドに送らなくていいんですか。それって何が嬉しいんですか。
機密情報や個人データを外部サーバーに渡さずに済むんです。例えば病院や金融機関みたいにデータの取り扱いがすごく厳しい現場でも、 AI を使いやすくなるわけですよ。
ああ、そういうことなんですね。確かに会社の大事なデータをクラウドに上げるのってちょっと怖い気がしていました。でも、普通のパソコンでも動くものなんですか？
NPU、つまり AI 専用の演算チップを搭載した最新のパソコンだと、かなりサクサク動くそうです。128GB の統合メモリがある環境では、大きなモデルも走らせられるということで、ハイエンドな使い方にも対応しているんですよ。
128GB ってなかなかすごい数字ですね。オープンソースということは、無料で使えるんですか？
ええ、そうなんです。しかも数分で導入できるって言われてて、ハードルはかなり低いですよ。NPU 搭載のパソコンを持ってるエンジニアの方には、まず試してみる価値があるツールですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。クロージャーというプログラミング言語を大企業のシステム開発に導入した事例が紹介されているんですね。クロージャーってあまり聞いたことがないんですが、どんな言語なんですか？
簡単に言うと、Lispという歴史ある言語の仲間なんです。関数型言語と呼ばれる種類の言語なんですが、JVM、つまり Java を動かす仕組みの上で動くんですよ。ですから、Java の財産をそのまま使えるのが大きなポイントなんです。今回は、ミシュランのエンジニアが実際に企業システムへ導入した話を紹介していまして、かなり注目されています。
わあ、ミシュランってタイヤのあのミシュランですよね。意外な組み合わせですね。それにしても、わざわざ新しい言語を使うのには何か理由があるんですか？
ええ、まさにそこなんですよ。クロージャーにはデータを変更しないという考え方が根っこにありまして、それが保守しやすいコードにつながるんです。システムが複雑になればなるほど、バグを追いかけるのが大変になりますよね。その問題を構造的に減らせるのが、企業側にとっての魅力だそうです。
ほう、バグが減る設計になっているんですね。ただ、新しい言語を導入するって、エンジニアの学習コストとか、採用とか、ハードルも高そうですね。
おっしゃる通りです。学習コストと採用市場の狭さは、普及の壁になり続けるだろうと言われています。ただ、REPLという対話型の実行環境で小さく試せるので、いきなり全部置き換えなくても少しずつ試せるんです。Java を使ってるチームなら、まず関数型の考え方だけ取り入れてみるのも現実的な一歩ですね。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。GitHub で公開された OSS プロジェクト Emacs LibGTAM です。Emacs ってテキストエディタですよね。
ええ、そうなんですよ。かなり歴史の長いエディタなんですが、エンジニアの間では今も根強いファンがいるんです。今回のプロジェクトは、Ghosty という高性能なターミナルエミュレーターのコアエンジンを Emacs 内部に組み込もうっていう試みなんです。ターミナルエミュレーターっていうのは、コマンドを打ち込む黒い画面のことですね。
あ、おっしゃる通りですね。エディタの中でターミナルも動かせるようにするってことですか？それってどんなメリットがあるんでしょう？
いいところに気づきましたね。Vterm っていう似たような機能があるんですが、互換性や性能に課題があったんです。Ghosty のエンジンは精度が高いので、より本物に近いターミナル体験をエディタ内で実現できる可能性があるんですよ。
ほう、同じエディタ内ターミナルでも中身のエンジンが違うと体験がだいぶ変わってくるんですね。エンジニアじゃないとなかなか気づかない部分ですね。
まさにそこなんですよ。しかも面白いのは、Ghosty のコアロジックを ライブラリーとして切り出して再利用しているところなんです。こういう設計が広まると、他のエディタや開発ツールへの組み込みも楽になっていくんですよ。ターミナル技術の底上げにつながる流れですね。
ダストはこちらのニュースです。マーカーがサイバー攻撃を受けたんですって？
ですね。ちょっと複雑な経路をたどった攻撃なんです。ライト LLM という OSS、つまりオープンソースのライブラリが侵害されて、それを踏み台にマーコーまで被害が広がったってわけなんですよ。
別のソフトウェアが狙われたのに、メーコーまで巻き込まれたんですか？それって怖いですね。
まさにそこなんですよ。これをサプライチェーン攻撃って呼ぶんですけど、材料を作る工場が汚染されると、その材料を使った製品も全部影響を受けるイメージですね。LLM、つまり大規模言語モデルの API 呼び出しをまとめて管理できるライブラリで、AI 開発者に広く使われているんです。
ということは、ライト LLM を使ってるサービスは全部危なかったってことなんですね。
おっしゃる通りです。人気の OSS が一つ侵害されるだけで、連鎖的に多数のサービスが被害を受けるリスクがあるんですよ。AI 企業は OSS への依存度がすごく高いので、自分たちが使ってるライブラリーのバージョンや整合性をちゃんと確認しておくことが、今後ますます大事になってきますね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。